2021年のイースターおめでとうございます。昨年のイースターは新型コロナウイルスの感染予防のためにそれぞれの家で礼拝を捧げました。今年はこうして教会堂でイエス・キリストの復活を祝うイースター礼拝を共に捧げることができることを感謝いたします。しかし新型コロナウイルスの感染の拡大は今も世界中で続いています。また世界の様々な国々で悲惨な出来事が起こっています。それらのことを思うときに罪と死の力が今もこの世界で猛威を振るっていることを感じます。そして苦しむ人々に救いがあるようにと祈らずにはおれません。死というものは私たちに圧倒的な悲しみをもたらします。牧師である夫を肺がんのために失った小宮ひとみさんという女性が次のように自分の気持ちを書いていました。彼女の夫は最初の赴任地として茨城県の水戸の教会で奉仕をしました。そしてその奉仕の13年目に癌で倒れて短い闘病の後にこの世を去りました。彼女が病床の夫と共に歩んだ2ヶ月の入院の生活で何よりも悲しかったことは一日の終わりに家から漏れてくる明かりだったそうです。家の明かりを眺めながら何もいらないからいつものように変わりなく家族で食卓を囲みたいな、そして今が全くの夢で目が覚めたらいつもの水戸での生活であってほしいと思ったそうです。死の力は私たちの日常を私たちが望んでいない方向へと変えていってしまいます。あってほしいと願う存在を失わせて私たちを支えている交わりの絆を断ち切ろうとします。そして死の力は私たちの人生を虚しさへと変えていくのです。悲しいことに私たち人間は自分の力ではその死の力に打ち勝つことができません。圧倒的な死の力が明日は私や私の親しい人をも飲み込むかもしれないというのが現実です。私たち人間は皆死の力の脅威にされさえながら生きているものであります。聖書が記された時代の人々は死の力というものを私たち以上に生々しく受け止めていたに違いありません。戦争や病気の危険は今日の私たち以上に差し迫ったものでありました。とりわけ当時の社会では法によっていわゆる信教の自由が保障されているわけではありませんでしたから、クリスチャンの人々は迫害による苦しみと危険に直面して生きていました。ですから今から2000年前のクリスチャンの人たちは私たち以上に死の力への恐怖を覚えても不思議ではない状況で生きていたのであります。ところが今日お読みした使徒ペトロの手紙は虚しさよりもむしろ希望に満ちています。その秘密は一体どこにあるのでしょうか。それは一言で言いますとイエス・キリストの復活という事実にあるのです。今日の聖書の箇所の3節と4節には 次のように記されています。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れず死亡もない財産を受け継ぐものとしてくださいましたとあります。ペトロはまず、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせてくださったと記しています。つまりペトロによりますと、クリスチャンは虚しさに飲み込まれないように、神様の豊かな憐れみによって新しく生まれさせられて、新しく生きることを始めているというのです。それは一体どういうことでしょうか。ペトロによりますと、神様によって新しく生まれさせられた人は、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与えられたというのです。この生き生きとした希望という言葉の中に、キリストを信じるクリスチャンの生活の本質が示されています。考えてみますと、多くの人々は一生のうちのある特定の時期を生き生きとした希望を持って過ごすのではないでしょうか。つまり、学校や仕事や結婚や家庭に生き生きとした希望を抱いて生きるのです。ところが、私たち人間を取り囲み、また人間のうちにある罪と死の力によって、多くの人々は生き生きとした希望を次第に失っていきます。そして、この世界の現実は、自分が考えていたようなものではないということを思い知らされるのであります。つまり、私たち人間の現実は、いわゆるエゴイズムのぶつかり合いであるということを知らされます。そして、そのような中で生きるためには、他の人を犠牲にしてずる賢く生きるか、それとも貝のように心を閉ざして身を守るしかないということを経験します。そのようにして冷たく固まった心を持って毎日を過ごす人も少なくないのではないでしょうか。なぜ希望が失望に変わるかっていうことを考えていますと、もともと持っていた希望が根拠のないものだったからなのでしょう。根拠のないっていうのは言い過ぎかもしれません。どんな人でもその人への根拠を持って将来の夢や希望を思い描くものです。他の人から教えられたことや、他の人から聞いたことや、自分の目で見たり経験したりしたことや、本で読んだこと、そういうことをもとにして、学校に行ってこういうことを学びたい、仕事をしてこんな風に成功したい、結婚をして幸せになりたい、家庭を築いて仲良く暮らしたいというような希望を持って生きるものです。ところが、多くの人々が持っている希望の根拠というのが、実は非常に不確かで虚しいものなのであります。なぜならば、人々は移り変わりゆくこの世のありさまから、自分に都合の良い面だけを見て、自分もあのようになりたい、なれるに違いないと 思い込むからであります。そうすると自分が見ようとしなかった厳しい現実、つまり人間というのは罪と死の中で生きているのだという現実に出会いますと、次第に希望が失望に変わってしまうのであります。ところが聖書の教える生き生きとした希望というのは変わることのない確かな根拠を持っています。その根拠がイエス・キリストの復活であります。今から約2000年前にイエス・キリストが十字架の上で死んで3日目に復活をしたという事実こそが生き生きとした希望の根拠なのであります。ではなぜイエス・キリストの復活が生き生きとした希望の根拠になるのでしょうか。そのことが4節で、あなた方のために手に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたというふうに説明されています。つまり決して失望に終わることのない生き生きとした希望というのは、朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐという希望なのであります。ここで用いられている財産と翻訳されているギリシャ語のクレロノミアという言葉は相続財産とも訳される言葉です。これはギリシャ語版の旧約聖書でエジプトを脱出したイスラエルの人々が神様によって住むことを約束されたカナンの地を指す言葉です。継ぐという字に技と書いて修行というふうにこのカナンの地のことを旧約聖書では呼んでいます。ところがイスラエルの王国が滅亡しますと、神様がイスラエルの人々に約束してくださっていたものの本体は地上の王国ではなくて天の王国であるということが明らかになってきます。例えばそれがはっきり表れているのは旧約聖書のダニエル書の12章の1節と3節のところです。そこを私が見せていますと、ダニエル書の12章の1節と3節には、大きな苦しみの後に多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く、というふうに予言されています。これは終わりの日の最後の審判と復活の予言です。さらに新約聖書では天の王国、つまり天国にクリスチャンの受け継ぐべき財産があるということがいろんな言い方で言い表されています。その中で代表的なのは永遠の命という言い方です。使徒パウロはテトスへの手紙の3章の7節で、こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです、と書いています。天の財産を受けることは、キリストの栄光を受けるとか、キリストと神との国を受け継ぐというふうに言われることもあります。とりわけ印象的なのはヨハネの黙示録の21章の2節から7節にあります、天の都を受け継ぐ、天のエルサレムを受け継ぐという言い方です。またヘブラ人の手紙の13章の14節には、私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、 来たるべき都を探し求めているのですとありますように、天の財産は天の故郷とか揺り動かされることのない御国というふうにも言われています。キリストご自身も十字架につけられる前に弟子たちに向かって、私の父の家には住むところがたくさんあるとおっしゃいました。そして一点あなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになるとおっしゃいました。このように聖書で教えられております天の住まい、天の故郷、天の都こそ朽ちず汚れずしぼまない天の財産なのであります。このような天の財産があるっていうことは、イエス・キリストが十字架上で死んだ後現実に復活して天に昇り、天の都の王座に就かれたという事実によって保証されているのであります。天と言いますと、一体性はどこのことですかと質問される方もいらっしゃいますでしょう。天とはどこかという疑問に対する最も適切な答えは、イエス・キリストがそこからこの地上に来られ、そして復活したイエス・キリストがそこに帰って行かれたところ、それが天だということです。そしてキリストが十字架上で死んで復活して弟子たちに姿を現すときに、キリストの体はすでに天に属するものとなっておられました。もはやこの地上に属するものではなくなっていました。この天に属するものの特徴は、もはや死なないということです。ですから復活したキリストの体は復活の後40日間弟子たちに現れた後に、そのまま天に引き上げられたのでありました。今日の聖書の4節のところで、天の財産の特徴は朽ちず汚れず死亡もないことだというふうに教えられています。これは明らかにこの地上の財産と比べて対照的なものとして述べられているのです。地上の財産は朽ち汚れしぼむものだということです。この4節のところを英語の聖書で読んでいますと、 imperishable undefiled and unfailing というふうに書かれています。つまり滅びることなく、汚されることなく、消えていくことがないということです。それと比べると、確かにこの地上の財産は滅び汚され消えていくものです。お金をいくらたくさん持っていましても、貨幣の価値というのは時代の変化とともに失われていきます。株や債券は会社や国家の破綻によって紙くずと同じになります。建物はどんな立派なものであっても、いつかは倒れて廃屋になります。土地を持っていても災害によって住めなくなったり、戦争によって侵略されたりします。朽ちることがないと思われている金属、例えば金のようなものですら、この地上にある限りは盗まれたり失われたりするものです。ところが私たちは一時的な思いでこの世の財産に執着しがちであります。しかし冷静になって改めて考えてみてはどうでしょうか。 一体この世の国で滅びないで永遠に支配し続けるような国があるでしょうか。一体この世の組織で解散せずに活動し続けるものがあるでしょうか。一体この世の英雄で死ぬことなく永遠に居続ける人がいるでしょうか。そして一体この世の宝で盗まれることも破壊されることもなく同じように輝き続けるものがあるでしょうか。このことを100年200年の問題ではなくて1000年2000年さらに1万年2万年という長さで考えてみてはどうでしょう。そう考えていますとこの世の国や組織や英雄や宝はいつかは滅びていくものだということに気づかされます。そしてそういう滅びていくものに頼って抱く夢や希望というのは儚く虚しいものであるということに気づかざるを得ないのです。ところが天の都に用意されている私たちの財産は決して失われることがありません。天の財産は肉眼で見ることはできませんし、いくらというように金額で評価することもできません。しかしキリストを信じる信仰によって心で霊的に見て霊的に味わうことができます。それは今日の聖書の箇所の8節のところで、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れていますとある通りです。今日の説教の最初にご紹介した小宮さんという人は、結婚する前にある病院で看護師として働いていました。そしてその病院の個室にいた大変気難しい女性と出会いました。この女性は末期のがんの患者で、毎朝男のような言葉で、おい看護婦さん、今日は一体何をしてくれるんだというのが口癖でした。腕には入れ墨があって、普通の人と違う人生を歩んできたことが容易に想像できる人でした。新米の看護師だった小宮さんは、彼女の病室を訪れるたびに、イエス様ならきっと悩みを聞いてくださるよと言ってお祈りをしたそうです。その後小宮さんの紹介で何度か教会の牧師の訪問を受けるうちに、その気難しい女性が次第にありがとうというようになったそうです。そして最後は牧師に祈られながら死んでいったということです。この小さな変化は、何の希望もなかった人に希望が与えられ始めたということではないでしょうか。この地上のものを全て失っても天に受け継ぐべき財産があるということに気づき始めたということではないでしょうか。今日の聖書の箇所の5節には、あなた方は終わりの時に表せるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られていますと言います。これは終わりの日にキリストが最後の審判をなさるときに、私たちが復活したキリストと同じような栄光の体を与えられるということです。使徒パウロはフィリピの信徒の手紙の3章20節というところで、キリストを信じる人の本国はこの地上ではなくて天にあるということを言います。そしてその後でフィリピの信徒の手紙3章21節のところで、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのですと記しています。 ですから、手に蓄えられている朽ちず、穢れず、しぼまない財産というのは、私たちの魂が迎えられる天の家のことだけではなくて、終わりの日に私たちに与えられる栄光の体のことも指しているのであります。宗教改革をしたカルバンという人は、キリストは我々のよみがえりとなり、我々の命となるためによみがえり保ったのであると書いています。キリストの復活というのは、キリストを信じてキリストに従う人が終わりの日に与えられる栄光の体というものも保証するものであります。キリストを信じる人の魂が、肉体が死んだ後天国に受け入れられて、そこで安らぎを得るという教えは比較的わかりやすい教えでしょう。しかし、終わりの日に最後の審判があって、その時にキリストを信じた人がキリストと同じような栄光の体を与えられて復活するというのは、信じがたいことかもしれません。しかし、キリストが復活なさったのだから、キリストを信じる私たちも復活することができるという単純な信仰を持ちたいものであります。私たちの体は、ある年齢を過ぎれば日ごとに衰えていきます。そしてこの地上の人生が全てであると考えていましたら、私たちの希望も次第に失望に変わっていきます。しかし、今あるこの体が滅びても、将来には栄光の体が与えられるという信仰がありますならば、私たちには新しい希望があります。私たちの人生の地平や、この世界の歴史の地平の彼方に、もはや朽ちることのない栄光の体を受けて、永遠に神様を褒めたたえる永遠の命があるということ、これを信じることがキリスト教の信仰の確信です。この永遠の命を目指して歩むときに、私たちはさまざまな苦難を受けましても、希望が失望に変わることがないのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちがこの世で持っている希望は、ある一時は確かなものであるように見えましても、いろいろな人生の経験を重ね、そして私たちの肉体が弱っていくとともに、次第に失望に変わっていってしまいます。しかし、十字架について死んで、そして復活したキリストに基づいて持つ希望は、私たちに朽ちず、穢れず、しぼもない財産を約束してくれる確かな希望です。神様、私たちはどうしても不確かな希望にすがって生きようとしますが、むしろこの朽ちることなく、また穢れることもしぼむこともない永遠の希望を持って、この地上の旅路を一日一日進んでいくことができますように、そしてついにはキリストと同じような栄光の体を与えられる終わりの日の確かな希望を持って生きることができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。